猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
はい、猫のしっぽポッドキャスト194回始めていきたいと思います。はい、今週は猫好きの一人喋りになります。で、なかなかなんだろう、タイミングがねちょっと合わなくて、ちょっとガンダルさんの方がお忙しいということなので一人ですけれども、ご了承ください。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
はい、ということで今週の話は何にしようかなってちょっと悩んだんですけれども、まあ一つにまとめきれなくて短いお話がいっぱいあるので、まあフリーコーナーにしたいかなと思います。まず一つですね、私イングレスの方を最近やっておりませんでして、まあ、イングレスって、最近聞き始めた方は、ちょっとわからないかもしれないんですけど、Google さんが始めた、まあ、ゲームでして、まあ、アプリを起動させた状態でリアル歩いて、いろいろな、まあ、スポット、神社とか公園とかにスポットがあって、そこに行って、まあ、スポットに、タッチするとアイテムが少しもらえて、で、そのスポットだったり、まあ、する場所を自分の陣地にしたりとかして、まあ、陣取りゲームってリアル歩いて行ったりとかするので、リアル陣取りゲームみたいなものなんですけれども、ポッドキャストでもね、何回かお話をしてましたけど、私は最近その、イングレスは全然やっておりませんで、まあ、ガンダルフさんがやってるということなので、私はネタ的にもじゃあちょっと違う方がいいのかなと思って、ポケモン GO というゲームをやってるんですよね。で、その、Google さん、そのイングレスが人気が出すぎて、Google さんではまあ、悪く言ったらその手に負えないというか、まあ、お金になると思ったのか、これなんて言ったらいいのかな。まあまあ、違う業者さんに、受け渡したんですよね。孤立したというか、あと、分離したっていうのかな。まあ、イングレスはイングレスの会社としてやることになりまして、Google さんのものではなくなった。まあ、手放したと。で、新たにその Google さんの、その、Google マップだったり、イングレスの、元となるその地図だったり、スポットだったりを、元にして、まあ、ポケモン GO って新しいゲームが作られたんですけれども、去年ぐらいに作られまして、まあ、もうね、皆さんね、知っての通り、もう、ブワーッと人気が出て、もう、さーっとみんなやめてくっていう現象が起きたかと思うんですけど、私は皆さんよりちょっと気持ち遅めに始めまして、未だに地道にやってるんですよね、ポケモン GO の方を。まあ、これは詳しくはなんかガンダルさんには話してなかったんですけど。で、なんか、先週、その、イングレスにもイベントっていうものがあるように、ポケモン GO にも結構イベントっていうものがありまして、その、なんていうのかな。このポケモン GO の場合はそのスポットに 行く道中に、まあ、ポケモンが現れて、スポットに行くと、ボールが、アイテムとしてボールだったり、まあ、回復薬だったり、いろいろもらえるんですけれども、その、ポケモン GO の場合は、さらに、その、歩いてる道中にポケモンが現れて、まあ、ボールを、その、スポットで得たボールを元にというか、元にその当てて、ポケモンをゲットするっていう。で、まあ、リアル地図上を歩いて、まあ、距離を稼いだり、ポケモンをゲットしてって、まあ、レベルアップをしていくっていうゲームなんですけれど、そのイベントでポケモンが、ポケモンにもいろいろな種類がありまして、まあ、葉っぱ系のポケモンだったり、岩系とか、鋼系とか、火系とか、雷系、水系、などなど、まあ、その、系統によっていろいろポケモンが何百種類もいるので分かれているんですけど、前回、昨日、おとといぐらいまで、が、ちょうど水のイベントがやっておりまして、水系に携わる、なんか、竜っぽいのだったり、魚っぽいのだったり、なんかトドとか、みたいな感じのポケモンがよく出るイベントがやってたんですよね。で、コイキングっていう、ポケモンがいまして、で、今回のイベントから、コイキングって普通オレンジなんですけど、今回は黄金色の金のコイキング、略して金コイ。金コイがまあ出ますという形で、で、だけど、出る確率がすごく少なくてですね、まあ何百匹取っても全然出ませんといった形で、もうでも、私結構くじ運が強くて、その辺なんか変な自信があって、ああ、きっと、私だったら金庫に取れるだろうなって、勝手になんか自負してたんですけど、全然取れなくてですね。で、たまたま旦那さんとちょっとドライブしてて、で、旦那さんの携帯をいじってたら、たまたま旦那さんの携帯に金庫が出たんですよね。で、もう私はその嬉しすぎて、出たことに嬉しすぎて、いや、銀行出たって言ってすごいキャッキャ言ってたんですけど、はって気がついたら、その手に私は両手に携帯を持ってるわけですよ。旦那の携帯と私の携帯を。で、キャーって言って、その、興奮しすぎたあまりに自分が撮ってますから、自分の携帯に撮れたと思ったら、旦那の携帯に撮れてたんですよね。まあ、結果、私は取れず、まあ、旦那が金庫を取れたことになり、ショックだったっていう。まあまあ、くだらない話ですね、本当に。今回、から、金庫が出ましたよってイベント始まって、まあ、イベント終わっても、金庫は、何千分の一とか、で、まあ、出ますよ、みたいな感じでは、これからも金庫に関してはやっていくらしいんですけど、まあまあなかなか出ないので、まあ恋を求めに、まあもう少しちょっと、ポケモン GO を続けて頑張っていきたいなって思ってますって言った感じですかね。あとですね、なんだっけな、何の話しようと思ってたんだっけな。あ、そうそう、去年、ちょうど、去年の1ヶ月ぐらい前ですね、3月ぐらいに、空海の、すきちゃんからお味噌をいただいたんですよね。てか、手作り味噌セットなんですけど、前から、年に1回ぐらいすきちゃんが、お味噌を作ってるっていうことで、いや、お味噌なんて作るなんてすごい作れる女子ってかっこいいと思って、ちょっとすきちゃんに憧れてて、 っていう話をしたら、まあまあ、その、すくちゃんは、その、あの、講習みたいな、こう、に行って、まあみんなで作って持ち帰るみたいな感じでして、毎年してらっしゃるみたいなんですけど、いいないいなって言ったら、まあそういうセットを売ってるよっていう話になって、あ、じゃあそれ買おうって言ってたら、たまたま、あ、じゃあ送ってあげるよって話になって、まあ、すきちゃんが送ってくださったんですよね。で、今年、まあ、去年できて、まあ、でもずっと、結構寝かせてって、で、去年の暮れぐらいから食べ始めたんですけど、やっぱりめちゃくちゃ美味しいんですよ。で、その、普通の味噌と何が違うって、やっぱり発酵時間らしくて、その、その、こう、この、なんか、普通の丸米さんとかそういう、普通のお味噌を売ってるお味噌になると、まあ、その日本中の人、まあ、だったり、まあ世界中までは、まあちょっと言い過ぎかもしれないけど、の人が食べるので、あの、すごい大量に作るじゃないですか、お味噌を。なので、大量に、そう、作って、その貯蔵もそんなにできないっていうことなので、あの、かなり短時間でお味噌を作るらしいんですよ、お味噌。その、大手さんたちは。なんですけど、手作り味噌は、本当に、あの、長い時間、その、半年とか一年とかいう形で、寝かせて発酵をゆっくりゆっくりやるので、まあ、旨味だったり、熟成だったり、その、が違うと。で、すきちゃんがそのお味噌汁、お味噌を、手作りのお味噌が美味しいよっていう話をしてて、私正直その、味噌の、これが、こっちの味噌が美味しい、こっちの味噌が美味しくないとかいうのがあまりわからなかったんですよね、当時。でも、うちの実家は北海道なんですけど、北海道の方はどちらかというと合わせ味噌だったり、まあ、白味噌に近い形のものを使っていて、で、修学旅行か何かでこっち側の方に来た時に、赤味噌の味噌汁を飲んで、あ、ちょっと赤味噌の味噌汁私は合わないなって思ったんですよ。あ、ちょっといつもと違うなって。で、まあ、飲めなくは全然ないですけど、まあ、どちらが好きかなって言ったら、まあ、合わせ味噌だったり白味噌の方が好きだなっていう感じではいたんですけれども、まあ、今回自分が作ってできたものは、ほぼほぼ色が赤味噌に近い形の味噌ができまして、で、なんですけど、味噌汁にした感じは、なんか、麹を多めにした、あ、その、すきちゃんのもらったやつは多分普通のやつよりちょっと麹が多めなのかな。で、まあすごく美味しくできたので、まあ今年も作ろうと思って、で、今年はその自分で麹と豆を買って、で、あ、去年もその、すきちゃんにセットを送っていただいたやつ、で、作りました。作って、あ、案外その、自分でも作れるかもって、自分で測ったりとかして、自分で買ってきたものでも作れるかもと思って、すきちゃんのもらったもの以外に別途で作ったんですよね。多めに。で、なんかうまくいったら人にも、なんか家族とかに分けてあげようと思って。で、まあ前回その、すきちゃんからいただいたやつもめちゃくちゃ美味しかったし、私が作ったやつもめちゃくちゃ美味しくできたので、今年もやろうと思って、で、ちょっと遅め。去年は3月の3日にやったんですけど、今年はちょっともう遅くなってしまって、なんだかんだで、ちょっと体調崩してたせいもあって、できなくて、昨日かな？一昨日と昨日と仕込みと、いろいろやって、昨日、まあできたんですけど、まあそれからまあ、またあと1年ぐらい寝かさなきゃいけないので、まあちょっと来年ができるのが楽しみかなっていう話ですね。大体その、お味噌を、まあ作りたいなって思ってる方はいらっしゃるかと思うんですけど、すごい簡単なので、もうぜひともインターネットとかで調べて作ってほしいなって思いましたね。 私の作った、まあ、ちなみにその、私の作った分量っていうのかな、は、ですね、ちょっと待ってくださいね。持ってたやつが。はい。私の作ってた分量は、まず大豆が 110g。あ、間違った。1100g。大豆が 1100g。で、麹が、2600g。で、塩が 750g。で、豆は、もう本当に簡単で、豆は、だいたい18時間ぐらい漬けますと。で、漬けとくと3倍ぐらいのに膨らむので、水はその、豆を入れた3倍ぐらいの水を入れときますと。はい。で、まあ、18時間ぐらい置くと、まあ、その芯までちゃんと豆に水が吸い込むので、吸い込みました。ちゃんとね、吸い込まないと、ムラ、圧力鍋にかけたり、まあ、普通の大きな鍋で煮込んだりとかでもいいんですけど、まあ、下の場合、その芯が残ってると、その、出来上がりにムラができるので、もう絶対に、その芯の芯までちゃんと水が吸い込むように、まあ、18時間ぐらい水につけておいてくださいっていう形で、まあ、前日から仕込みが必要なんですよね。いや、そう、細かいこと言うと、水に初め入れた時に米を研ぐように、初めちょっと味噌を洗います。で、さ、すごい泡がいっぱい出てくるので、まあ、何回か水捨てて、で、水3杯入れて放置します。18時間経ちます。次の日になりました。はい。で、圧力鍋でふかしていきます。で、まあ、それか、普通に、大きな鍋で煮てきます。で、だいたいその豆を一個持って、親指と小指でプチって柔らかく潰れるぐらい、耳たぶぐらいですかね。で、潰れるぐらいになりましたら、お豆は出来上がりました。はい。で、あ、そう、お豆を煮てる間に塩と麹を、混ぜて合わせときます。はい。んで、出来上がった豆を、そのすり鉢で潰すか、袋に入れて、まあ、瓶で、上から、その、ブニュブニュって潰すか、手で潰すか、ミキサーで潰すか、まあまあ、人によって潰し方はいろいろだと思うんですけど、まあまあ、豆を潰します。もうすごいとても柔らかくなってるので、すぐ潰れるんですけど、はい。で、潰します。潰したもの、に、そのさっきの合わせといた塩と麹を混ぜます。混ぜたら耳たぶぐらいになるので、まあそれで種ができました。で、私は、プラスチックダルで作ってるんですけど、本当にすっごい美味しい味噌を作りたい人は、ちゃんと木ダルで作るらしいです。大体ね、お店屋さんとか行ったら木ダルで作ってますよね、皆さんね。作ってるっていうか、まあ、売ってる。まあ、売ってるイコール多分作ってるんでしょうけど、それで。ですけど、ね、キダルは、想像以上にお高いです。お高いので、まあ、お金に全然余裕がありますと、でもって美味しいものを作りたいって方は、全然キダルを買っていただいた方が絶対にいいかとは思うんですけど、私みたいに、まあ、そんなにお金がないと。まあ、でも美味しいお味噌を作りたいっていう方は、全然、普通にチープロックでもお味噌はできるっていうぐらいなので、全然普通にプラスチック容器でもいいですし、まあ私はそのプラスチック容器の中に袋を2枚ほどかませて、その袋の中に作りましたけど、そういう形で、で、はい、作ります。で、その、豆の入れ方っていうのは、なんと、お団子状に、おにぎりぐらいの大きさですかね。お団子状にまとめて、ちょっと空気を抜いたお団子を、お団子状に全部するんですよね。で、お団子状になったものを、大きな入れ物の中に潰して、 空気をぐーっと抜いた形で上からあのなんていうかな、優しいパンチ優しく押し込む、グーで押し込むような形でグーグーグーグーっと押し込んで、あの味噌を積み重ねてってできましたといった形で作っていきます。で、あの私の見てるインターネットでは、そのさらにその倉庫では木だるで作ってるんですけれども、その上にあの和紙を乗っけてカビ防止をしてます。で、和紙の上に蓋を、中蓋を乗っけて重しを乗っけてっていう形で、まあ、出来上がりと。私みたいに普通にやる方は、私は前回は、蒸し器で使う用の布を100均で買ってきて、布を貼り、さらに上かびたら嫌なので、塩豚って言って、塩をバーッと振りかけて、で、作りました。で、その時はもう一切カビは入りませんでしたね。私の場合は塩豚したので。で、なので、塩豚は、私的にはすごいおすすめですけど、塩豚することにより上の層がかなり塩分が高くなったりしょっぱくなるんですよね。その部分を、半年後ぐらいだったっけな、3ヶ月後ぐらいかな。夏に一回その天地返しっていうものをするんですけど、まあ、上と下の発酵具合、温度だったり発酵具合が変わるので、それを全部ひっくり返すっていう行為をするんですけど、その時に塩が全体に混ざるので、私はまあ別に初めからちょっと塩分少なめにやってるので、それでいいかと思ってやってますけど、塩分が高くなりたくないっていう方は、その上の一層を、何センチくらいだろうな、1センチくらいかな、を、まあちょっともったいないけど捨てたりとか、もしくは、まあ、それを一層、上の一層を取って、別の、なんだろう、白身、卵の、黄身だけを取って、黄身を、ちょっと、その味噌をへこました部分に、黄身を乗っけとくと、味噌、卵黄身ができるんですよね。そういう、なんか食べ物もあるので、そういうのに使ったりとか、して捨てたりとかする。あと、漬物をね、漬けといたりとか、したりとか、まあ、使いますので、まあそういう風に使ってもいいと思いますけど、で、まあ、その何ヶ月、夏ぐらいに天地返しして、で、その時にやっぱちょっと味見してみるんですよね。そうするとやっぱちょっと全然その塩が立ちすぎてて際立ってて、かなり辛くてトゲトゲしい味がするんですよ。なんですけど、またそこから半年ぐらい置くと、もうだいぶもうすっごいまろやかになって、めちゃくちゃ美味しい味噌が出来上がります。はい。ということで、味噌がめちゃくちゃ美味しくできるので、ちょっとめんどくさいなって思う方も、ちょっと美味しい味噌を試してみたいなとかって考えてる方もね、いらしたらね、ぜひぜひこの、手作り味噌作りね、やってもらいたいなと思います。本当に私は今回ね、2回目でね、全然知識も浅いですし、ね、なんか、多分、すきちゃんとかにね、聞いていただいた方が、美味しいお味噌がね、できるんじゃないかなと思ってますけど、まあでも、そんな1回しか作ったことない。で、まあ今回2回目ですけど、まあ、完成はね、どうなるかわかんないですけど、こんなね、1回しか作ったことない私でも、うまく作れたので、ぜひぜひそのお味噌、お料理がね、あんまりうまくないけど、ちょっと自家製の味噌、手作り味噌をちょっと試してみたいわっていう方は、ね、やってみてほしいなって思いました。はい。ね、そう、お味噌の話ですね。あとなんかもう一個ぐらいお話があったんですけど、もう結構喋ったので、また、 次回一人喋りの時にまた思い出して喋りたいと思います。はい、ということで、だいぶお聞き苦しい点はあったかとは思いますが、もうそこも感じゃってる思いますが、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
てて猫のしっぽ。沖の皆様どうも、はじめまして、ガンダルフです。おなじみのオルネポーこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫の尻尾を聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイ。
とてとてとてとてとてたてててととてたてててと。
どうもグダグダタイムズです。このポッドキャストは MTF のシート、
残念な滅が、
いろいろなことについてグダグダ話し合う脱線型ポッドキャストです。
あらかじめ決めておいたトークテーマからの脱線、微妙にマニアックな喋りなど、グダグダ感が満載です。
お気軽にお聞きください。
あ、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。まずはいっぱいコーナー、今週はなぜか一つだけでした。はい、3月26日白クマさん、ソニー創業者ゆかりのお酒ということで、インスタグラムに写真をいただきましたが、ソニー創業者のゆかりのお酒、あ、森田さんの酒森田って書いてありますね。あ、すごいですね、そういうお酒があるんだ。純米大吟醸原酒、はい、まさにこれ創業者森田さんの お酒ということなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。私はというとですね、まあ、そこそこ飲んではいたんですが、なんかアップするのを思いっきり忘れてました。もう飲むのが精一杯余裕がないですね、最近いろいろと、はい、というちょっと情けない状況なので、いっぱいコーナーもう今度からはね、ちょっと頑張っていきたいなと思います。はーい、うん、そうそう、実はちょっと木曜日ですね、3月30日に近場で飲み会があったんですけど、自宅近くの方で、まあ、飲み会があったんですけど、そこでたまたまね、出雲富士という、私の実家のすぐ近くの富士酒造というところで作っている、これ出雲市内なんですけどね、出雲市内の酒蔵さん、富士酒造という、酒蔵さんで作ってる出雲富士というのが飲めるということで、思い切り飲んできました。美味しかったですね。はい。いやいやいや、なんか、横浜で出雲の酒が飲めるって、やっぱり嬉しいですよね。はい。ってことで、まぁ、ちょっとね、なんか、あまりにも何も、あげてないということなんで、ちょっと、思い出した話をしてみました。今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
ポッドキャスト、ポッドタグ、ミミミ、オンオンオン。mi3e.com。まだ知らない。誰かに。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。まずはですね、ツイッターの DM にダイレクトメッセージの方にメッセージをいただいてました。これは3月の26日ですね、ピスケさんから、これポケピスを配信されてるピスケさんですね、はい、 からいただいてます、お疲れ様です。ガンダルフさん、最近お便りガンダルフさんの方から拾えていらっしゃらないみたいですが、鍵付きだとガンダルフさんから見えないんですかね。一応ハッシュタグ猫の尻尾でつぶやいてはいるのですが、という風にいただきました。はい、私は iPhone の、フェザーという、有料のアプリを使って今、ハッシュタグを拾ってるんですけど、やっぱかなりこれ落としてるんですかね。一応拾いきれてないんでしょうかね。もし拾えてないよということがありましたらですね、ちょっと、こういう感じで声をかけていただけると、頑張って探してみようかなとは思うんですけれども、割とね、フェザーっていうこのブラウザーっていうか、ツイッターのクライアントはですね、いい感じで拾えていたので、そんなに取りこぼしてるとはちょっと思っていなくてですね、教えていただいて、ちょっと慌てて今いろいろ見てはいるんですけど、やっぱりね、実は、あれですね、ピスケさん、鍵付きの、アカウントなので、やっぱりそうやってうまく拾えないんでしょうかね。これは、ツイッターの仕様なんでしょうかね。公式アプリの方見てもあんまりピスケさんのは拾えてないように見える。公式のいわゆるツイッターアプリを、はい、今チェックはしているんですが、やっぱりちょっと拾えてないような感じに見えますね。やっぱ鍵付きだとうまく拾えないんでしょうかね。はい、すいません。もしあれだったら、なんか DM でもいいですし、私宛てのアカウントでもいいですし、それから猫の尻尾のね、公式アカウント宛てでもいいので、送ってみていただけると、多分さすがにそっちは拾えると思うんですけどね。アットマークキャッツテルポッドキャスト宛てに、まずちょっと送ってみていただけると助かるかなと思います。で、すいません。せっかく DM いただいてたのに、ちょっと気がつくのが、この、収録の直前だったので、収録の直前にメッセージをチェックした時に気がついたもんですから、まだお返事をしてませんでした。この後ちょっとね、DM でお返事をしようと思います。お返事が遅れて大変申し訳ございませんでした。はい、まあ、こういう感じでね、なんか気がついた点あれば、特にハッシュタグ、っていうことにはこだわっていないので、一応アカウント宛てのリプライも全部拾うつもりではいますので、そちら宛てでもいろいろご意見いただけると助かります。はい。はい、ということで、ピスケさんありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ということで次は、いつものように通常のツイッターのハッシュタグに猫の尻尾にいただいた、メッセージを読んでいきたいと思います。3月25日、ケンさんから新宿御苑に来たということですし、3月25日、新宿御苑に来られたという、これは新宿御苑の案内図ですね。アップしていただいてます。はい。はい、ありがとうございます。で、続けて、桜が綺麗ということで、早咲きの桜ですかね。もう、これ早咲きのソメイヨシノではないですよね、これね。もうほぼ満開状態というか、もう開ききってるような感じの写真をいただきました。アップで綺麗な感じですね。本当に桜色で、はい、ありがとうございます。関東地方の開花は4月1日、 まさに今日という予報が出てたんですが、もういきなり寒いですね。今日は土曜日、めちゃくちゃ寒いですね。雨もちょっと小雨が降っててですね、めちゃくちゃ寒いですね。気温が落ちてますね。はい、ということでちょっと桜がまあ、開花はしているんですけれども、割と満開っていう感じにはちょっとならない、お花見の、天気という感じではちょっとないかなと。ちなみに横浜市は今8度ですよ、昼間な、まあ、昼間なのに。寒いわけだ。下手したら、みぞれになるぐらいのノリですね。気温の感じから言うと。 はい、ありがとうございます。はい、そして続けて、シンジミーちゃんから、春をもう一つということで、これ先週ご紹介したやつの続きですけど、あ、つくしですね。つくしが生えてますね。あ、綺麗なインスタグラムの写真ですけれども。あ、そうか、もうつくし生えてんのか。つくしんぼ。いやー、そうですね。もう本当春、本当は春なんですよね。もう4月ですからね。はい、ありがとうございます。そして次は、ただの一之助さんから、江戸大神楽ということで、しだれ桜の咲き具合を見に来たら、江戸大神楽の丸一線を、丸一線を車中がやっていたということで、インスタグラムに写真をいただきましたが、大神楽をやられてる。まあ、ちょっとね、なんか珍しいですね。最近、こう、大神楽ってあまり見たことが、こちらの方ではなかったので、ちょっと珍しいなと思ってみました。はい。ありがとうございます。あ、で、続けて、ただの一之助さんから、浅草発ということで、これは、なんだろうな、インスタグラムに写真をいただきましたが、なんかの、浅草の何かあれですかね。寄せですか。浅草公会堂で。ああ、ここで何か寄せがあったっていうことですかね、落語の。はい、ありがとうございます。はい、そして、3月26日、大バカさんから、ガンダルさん、どうもこんばんは。猫の尻尾通勤のお供にいただきます。ということで、193回ですかね、聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして、3月27日、ケンチさんから、193回拝聴、お彼岸、春秋お盆、年末はできる限り墓参りに、は出かけます。できないときは心の中でごめんなさい、私の勝手な都合ですと呟いています。もう話題にはなりませんが、先日環状交差点に点通ってみましたということで、あ、これはくるくる回りながら、交差点を、信号のない交差点をくるくる回りながら曲がると。うまく回るという、あれですね。これ、ああ、これ一度ちょっと経験してみたいです。経験してみたいですね、私ね。まだこれ、見たことないですね、近所で。はい。ロータリーみたいな丸い、交通案内の矢印が3つ丸く書いて、くるくる回ってるような、交通標識で、そこのところを通られたということで。これ、イギリスとかで結構、ヨーロッパの方ではこれ有名な交差点の仕組みとして割と有名な形なんですよね。信号はいらなくて、まあ、合流して、で、自分が出たいところで出るっていう感じの、くるくる回る交差点と。まあ、ちょっと場所は取りますけれども、面白い仕組みだなと思いながら。これあるんですね、これね。はい、ありがとうございます。そして、3月28日、シンジミーちゃんが最近職場にある切手、請求書に貼って和んでもらうのが目的かなということでいただきましたが、これはツイッターに。あ、これ動物の切手ですね。はい。なんか動物の可愛い、身近な動物シリーズっていうことで、シールみたいな、ハートマークだとか、シール型の切手ですね。シート型の切手ではなくて。これたまにありますよね、こういうのね。はい、ありがとうございます。企業というか、まあ、ちっちゃな会社さんからの、郵便、たまに届くんですけれども、可愛い切手貼ってあったりとかして、わあ、そういうところはやっぱりちゃんと気使ってるんだなぁと思いつつ、見てますけどね。はい。ああ、なんか手作業でやってますって感じがあっていいですよね。はい。ほのぼのとします。はい、ありがとうございます。はい、そして3月29日、ケンチさんから、東京駅近くの桜通りの一番咲いていると思われる木、並木全体見ても2、3分咲きぐらいか、週末イベントはどうなるか、年度末のプレミアム金曜日ということで、そうか、プレミアム金曜日だったんですよね。今週末、は金曜日はいわゆるプレミアムフライデーということで、ちょっと早めに帰って飲みましょうという、飲みましょうじゃないか遊びましょうというね、経済産業省かなんかのあれですかね。はい。だから総務省だかの、政府のキャンペーンなんですけれども、 いや、そのね、無理っしょ。3月31日金曜日は。年度末も年度末。最後の最後ですよ。普通のあの、3月末決算のところは。まず無理っしょ。いけないよっていう感じなんですけどね。はい。はい。ということで、写真は、まあ、綺麗な本当に桜、結構咲いてるけども、まだちょっとスカスカって感じですかね。二三分咲きの桜の写真をいただきました。いや、行かれた方いますかね、プレミアムフライデー。いや、本当にね、月末とか年度末の週末の金曜日なんて、もう絶対行けないですよ、と思いますよ、普通は。何を考えとんじゃ、という感じなんですけどね。月中にすりゃいいのになぁと思いつつ、まあ分かりやすいっていうか、分かりづらいというか、まあそれで月末って最終週、その月の最終週の金曜日に決めたんでしょうけれど。いやーなんかね、そう一般企業とか、ね、自営業の方とか、なかなかそんな時に休めないよね、とかって思っちゃうよね。はい。ということで、いただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。ですね。まあ、いろいろ、今回は、変なことになっちゃいましたけれども、なんとかエンディングを、自宅、和室スタジオで収録してます。はい。ということで、寒いです。今日は本当に一日寒かったですね。まあ、なんだか、早く暖かくならないかなと思いつつ、はい、いつもできますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。はい、失礼します。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。
はい、実はオープニングと後編のコーナーを撮った後に猫好きさんから、猫好きさんのオープニングと本編がメールというかですね、メールの添付で音声ファイルが届いたので、ダブルオープニングになりました。変な感じですけれども、まあまあせっかく撮ったので、両方のオープニングひっつけて、流してみたいと思います。はい、それでは、猫のしっぽポッドキャスト第194回始まります。はい。今週はですね、やっぱりちょっと猫好きさんとスカイプ収録できなかったので、たまにはちょっと猫好きさんの一人喋りを、猫好きさんの声を、お声を聞いていただきたいなと思いましてですね、無理やり猫好きさんに一人喋りで何かお話をお願いしますとお願いしたので、本編は猫好きさんの一人喋りでお送りしたいと思います。いやいや、もうちょっとね、年度末、っていうかもう今日は4月1日土曜日であれなんですけれども、もうなんかバタバタですね。別に年度末うんぬんっていう話はない、本来はないんですけれども、まあたまたまちょっと締め切りがある仕事があったので、まあ年度末駆け込みでちょっといろいろバタバタしてですね、まあそれもまだ、終わっていないというかですね。残務作業がいろいろ週明けからもあるということで、ちょっとまだ4月も落ち着かないなと思いながら、 日々過ごしてます。ということで、ちょっとまだね、なかなか、二人で収録できないかなと思いつつ、まあ、こういう感じで、なんとか、しのいでいきたいなと、思ってます。はい。もう、まあ、194回ということで、そろそろ、丸4年になるのかな？初めて。はい。いやー、思えば遠くに来たもんだという感じなんですけどね。まあ、びっくりですよね。はい。まあ、そんなこんなで、194回始めていきたいと思います。それでは、ね、猫好きさんの本編をお楽しみください。